糖尿病物語第15回レガシー効果その2。レガシー効果の詳しい内容をお話しします。ヨーロッパを中心に UKPDS という糖尿病治療と合併症に関する臨床研究が行われました。インスリンや飲み薬で治療した幻覚治療群ヘモグロビン A1C7% と食事・運動療法のみの普通治療群ヘモグロビン A1C7.9% の間で、1977年から1997年まで合併症の発症率が調査されました。その結果、網膜症は幻覚治療群で少なかったものの、心筋梗塞や死亡率は差がなかったという、ある意味残念な結果でした。なぜなら、血糖コントロールが良くなれば、心筋梗塞などの動脈硬化性の病気が減り、死亡率も減るだろうと予測されていたからです。その後、治療法の選択は自由として、さらに10年間の観察が行われました。主治医は、どの患者に対してもあらゆる手段を使って血糖コントロールの改善を目指したわけですから、当然ながら幻覚治療群と普通治療群では血糖コントロールの状況を、つまりヘモグロビン A1C の平均値は差がなくなりました。ところが、大変驚くべきことに、過去にコントロールの良かった人たち、幻覚治療群は、過去にコントロールの悪かった人たち、普通治療群に比べて、現在の血糖コントロールに差がないにもかかわらず、明らかに心筋梗塞や脳梗塞の発症率が減り、結果として死亡率も減少することが証明されたのです。過去の一時期に良好な血糖コントロールが得られると、合併症発病予防効果が10年にわたって続くことより、このような効果を遺産効果、レガシー効果と呼ぶようになったわけです。新南洋市民病院院長、松谷明。詳しくは新南洋市民病院総務課、電話0834-61-2500。